採決は荒神七瀬は虚構であるという意見が多数。桜川立花の企みは否決されました。
これはこれはメールが来ましたよ。立花さんです。
あ、
九郎先輩のパソコンですからアドレスを知っていたのでしょう。
立花さんも邪魔しているのがあなたたちだって気づいてたのね。それもそうか、未来決定能力を阻めるのは同じ能力の九郎君しかいないし、こんなことをするのはこの子しかいないだろう。
だから立花さん、何度も私を名前で呼ばないでくださいと言っているのに。
嫌いなの？ことこって名前。
自分でも言いにくいですし、相手も言いにくそうです。そんな調子で名前を呼ばれてもしっくりきませんから、九郎先輩にも名字で呼ばせています。
なんだ、恋人なのに下の名前で呼ばないのってそんな理由だったの？
さては、私たちが恋人同士だというのを疑っていましたか？
最初からそう言ってたでしょ。それより、リカさん今回はって書いてるわね。
また新たな想像力の怪物を作るつもりでしょう。これくらいでくじける人でもありません。
リカさんは何のためにそんなことを？
人の想像はあらゆる可能性を秘めています。妖怪を、亡霊を、魔を生み、無意識に怪物を想像してしまいます。なら、どんなものでも神様だって作れるかも。
そんなの答えになってない。神様を作ってどうしようっていうのよ。
ご苦労様でした。あれだけ死んで生き返ればエネルギーを消費しすぎでしょう。直ちに栄養補給を。食べてください。
補給が必要なのはお前だ、うん、あれだけの可能性、あれだけの未来を作り出し僕につかませるのにどれだけエネルギーが必要だったかくらいはわかる。
まあそう言わずに食べてください。人間らしく食べていた方がサキさんも安心するでしょう。
もう
私は後で九郎先輩のバナナを食べさせていただければ。
頼むからこんな時に品のない冗談を言わないでくれ。
やれ嬉しや、荒神目が消えゆりましたよ。
Ha ha! かくですから、もう少し胴上げの余韻を。
サキさんがそっと押しそうになってるから。すみません、サキさん。僕が早くリッカさんを抑えに動いていれば、寺田さんが殺される前に対応できたかもしれない。
クロー君も岩永さんもこんな事態は予想できなかったんでしょう。なら仕方ないとしか言えない。あなたの未来を決める力は何もかもを救えるほど大した力じゃないんだから。荒神七瀬という怪異を信じてその話題を口にする者はほとんどいなくなった。七瀬カリンの生存と謎解きの検証に皆の興味は移ってしまった。リッカさんは敗北しサイトを消した。あの一連の流れを見た者たちは別の都市伝説を語り始めている。七瀬カリンは生きている、死んだのは別人だったという嘘の物語。劇的すぎて現実の世界で口にすることははばかられる。その噂話はどこか現実とは違う別の現実、まるでテレビや新聞、物語の中の出来事のような。だとすれば現実にいる七瀬カリンの関係者に接触する者もいないだろう。ドラマはネットの中で完結した。現実に続きを求めては物語が汚されかねない。その物語が尾ひれをつけ密かに語り継がれたとしても、それらは全て荒神七瀬を否定する。彼女はそこまで配慮していたのだろう。あの子だけは敵に回すまい。警察は一応七瀬カリンの死体が別人のものでなかったか、サイトの創設者は誰なのか調べるつもりではいるらしい。調べたところで遺体が別人と証明されるわけもない。じきにネットのデマに踊らされただけで、七瀬カリンは間違いなく今年の1月に死んでいると本部は結論付けるだろう。七瀬カリンやその家族に何があったのかは結局わからないままだ。寺田さんを殺した犯人は消滅した。いつも通りの仕事、これが日常。
サキさん。
あれ、岩永さんは？
まだ眠っていますよ。
もう丸一日経つけど。
昨日は一日中頭を酷使していたからこうなるとは思っていました。
もうちょっと心配そうにしなさいよ。
しますよ、必要になれば。リッカさんの話でしたよね。
そう、あの人の目的は何？岩永さんに聞いてもはぐらかされた。
僕はもうこの体とこの能力があるのは諦めてます。今のところ普通に成長して普通に老化もしているようなので、事故や怪我で死んだりできなくても案外人間の寿命通りに死ねるんじゃないかと希望を持ってる。死ななければ未来決定能力は使えないし、普段の生活では死ぬようなことにそうそうならないから、どうにか普通に暮らしていけると思っています。
普通か。
でもリッカさんは違う。その能力を積極的に使って普通の人間に戻ろうとしているんだ。
そんなことができるの？その能力であらゆる可能性を探っても、普通の人間としての自分がいる未来なんて、どうすればそんな奇跡を。そうだ、リッカさんは大学病院で医学で自分の体を戻せないか試していた。結果、常識内の方法では可能性は生まれない。望む未来はつかめないと見切りをつけた。そしてどうしたのか。
人の想像は神様だって作れるかも。
リッカさんは自分の体を普通に戻せる能力を持つ想像力の怪物を、そんな神様みたいな力を持った存在を生み出そうとしてる。
おそらくリッカさんは 手段を選ばない。何を考えてるかわからない。普通であろうとして普通でないことをしてしまう。あの人は九段と人魚を食べる前からもともと心の内は化け物だったんじゃないかと思えて仕方ない。
でも九郎君、立花さんを好きなんでしょ。
それも仕方ない。
これからどうするの。立花さんはまだ怪物を生み出す気でいるんでしょ。
岩永が許しませんよ。どんな目的であれ、人でも妖怪でも望みの怪物を不自然に生み出そうなんて秩序に反していますから。あいつはそのために右目と左足を捧げたようなものだから。
あなたもあの子と共に許さないのね。
そういうの柄ではないんだけど。
携帯電話、私の番号消した。
はい、岩永がうるさいですから。
うるさくなくてもダメ。あれは相当気にするタイプ。
そうは言っても僕らがやり直すのは無理でしょ、サキさん。
久しぶりに会ってもやっぱり無理って感じた。九郎君とこれくらいの距離でいるのはいいけど、触れるとなるとまだ抵抗が先に立つ。ごめんなさい。
いえ、秘密にしていた僕も悪かったんですから。
岩永さん、大事にしなさいよ。
してますよ。あいつはもともと身の危険に対して鈍いんです。あるいは僕以上に恐れを知らないところがある。化け物たちの仲裁にあたって傷を負ったのも一度や二度ではありません。本当なら立花さんの件に岩永は関わらせたくなかった。関わる前にどうにかするつもりだった。今度のことで立花さんは自分の目的のための一番の障害は岩永と気づいたでしょう。なら立花さんは次は岩永を狙うかもしれません。
思い至らなかった。あんなことをした立花さんだ。目的のためなら岩永さんを。だから岩永さんに何も言わず立花さんを探していたの。確かに相談すれば岩永さんは関わろうとしたでしょうね。
岩永は死なせません。あいつは幸せになるべき人間だから。
これでようやく踏ん切りがつけられる。もう彼と会うことはないだろう。
いいの？自転車なんてもらっちゃって。
岩永が市内移動用に買ったものです。持って帰るのも手間だから咲さんに譲りたいと言っていましたし、あと市内の化け物たちにはもう咲さんの前に現れないよう言っておきましたから。
ありがとう。気休めにもならない。
じゃあね。
まだ夜は怖い。でも秩序を守る者がいる。この世は恐れるほどデタラメになったりしないだろう。
眠り込み。まだ6時ですか。4時間ほどの睡眠にしてはすっきり。9月6日
28時間爆睡。クロー先輩とサキさんが2人きりで会える時間をたっぷり使ってしまった。こんな失敗。
今なんかあれいないのか。
先輩！
お風呂か。ゆっくり入ってろよ。 れてるならもう一泊してもいいし。
な
サキさんの匂いがする。
そんなバカな。
でもあったでしょ。
うん、だって自転車サキさんに譲るって岩永言ってたし、なら早い方がいいと思って。僕も暇だったから。
それはそうですが、どうやって連絡先を。
一昨日の帰りの車で電話番号を交換して。もう番号は削除した。サキさんとこの先会うことはないよ。
そういう問題では。
ちゃんと乾かして出てこい。風邪ひくだろう。
わっ、な、何するんだ。もう替えのシャツないのに。じゃない。
匂いではないか。
お世話になりました。
ご利用ありがとうございました。
まだ怒ってるのか。
怒ってない、反省してるだけです。いくらなんでも半日で目覚めるべきでした。これからは体力と気力を向上させます。
タクシーは？
駅は近いですし、歩きましょう。
雨が降りそうだな。またどこかのベンチでうたた寝するのに付き合わされるのか。
いくら私でも28時間も寝た後にうたた寝ができるもんか。
先輩、立花さんもすぐ次の行動に出たりはしないでしょうが、全国の妖怪、化け物の類に手がかりがあれば知らせるよう通達しますよ。またあんな煩わしいやり方は避けたいですから、直接会って話し合いの上でやめさせるのが一番です。あと何か新しい情報が入っても私に内緒で動かないでくださいよ。
善処するよ。
だから
岩永。クエビコを知っているなら岩永姫も知っているな。
古事記ですね。私の名字と同じ発音ですし、知らないわけがないでしょう。
岩永姫、この花の咲夜姫の姉で、姉妹一緒に神の御子たるニニギの御子のもとに嫁いだが、ニニギの御子はこの花の咲夜姫だけをめとって岩永姫を家に返してしまう。それを知って姉妹の父大山摘は怒った。
姉妹で嫁がせたのは考えがあってのことだったんだぞ。
岩永姫はその名に岩がある通り、いくら年月が流れようと変わらない岩のごとき永遠の命を与えるものだったのに、それをめとらず返してしまったため、ニニギの御子をはじめ代々の神の御子の名は木の花のように散る限られたもの、寿命あるものになったという。
ならわかるだろう。不死身の僕と共にいるのはこの花の咲夜姫じゃなくて岩永姫じゃないといけない。
うまいこと言ったつもりかもしれませんが、どうして岩永姫が家に返されたかは知ってますよね。
うん、細かいことは気にするな。
細かくない。岩永姫は不細工だったから家に返されたんですよ。女子に対する例えを完全に間違っています。
でもお前は花より綺麗だから、僕はどこにも返していないだろう。
どちらにせよ、人を外見で判断するのは良くないです。人魚と九段の混じり物のくせに偉そうに言わないでください。先輩、今日うちに泊まりますか。父母も会いたがってます。
そうだな、僕もお世話になっているのを謝らないと。
そんな他人行儀な。もはや自分の家と親だと思って問題は。
あるよ、 まだ外堀を埋められるわけにはいかない。
まだ逃げられると思っているんですか？この世には妖怪、あやかし、怪異、魔、もののけ、幽霊、そう呼ばれるものが当たり前にいる。利害に利があり、無理と道理も両立している。でも恐れる必要はない。全てには秩序がある。立花さんがいかなる方法を使おうと、いかなる思いで新たな神を求めようと、必ず守ってみせる。必要とあらば合理的な虚構を、真実を超える虚構も築こう。虚実のあわいにこの世を守ろう。九郎先輩、
ん？
今日は穏やかな日になりそうですね。
優しい